んにちは、石川由加子と
杉田真理子です。この番組は年というテーマが好きで好きでしょうがない2人が年に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities.
今日は最近気になっていることということで、はい、ちょっとそれぞれ持ってきたネタを話していきましょうか。
そうですね。どうですか最近、なんか元気にしてますか？
いや、ここ数日が本当天気痛に悩まされてて、天気痛ってわかる？なんか気圧のとか寒暖差によって起こる頭痛とか体調不良なんだけど、なんかコロナになってからかな、なんか結構その打撃を受けるようになって、なんかひどい時はもう吐き気が止まらなくて、結構もう、あの横になんないと辛いっすみたいな時があって、ここ数日がまたちょっとそんな感じで、頭痛い、だるいみたいな。で結構いろいろ調べてたら、なんかやっぱここ最近そういう症状を訴える人が多いみたいで、いろんなこうメディアだったり医療機関も特集して、それはなんかちゃんと治療できるものですみたいな感じで、情報を出してたんだけど、ね、なんかなんでだろう、まあ、コロナの影響もあるのかな、中に室内にいる時間がかなり増えたっていうのもあるのかなとか思いながら、ちょっとゆるゆると今週はやってます、
なるほど。私も天気痛結構最近ひどくて、今私モロッコにのカサブランカにいるんですけど、先週の日曜日に着いたのかな。ほんとさ、カサブランカってさ、白い家って意味じゃない？なんか傘が家で、ブランカが、あの白なんだけど、マジで空も真っ白で、なんかここ1週間天気が悪いみたいで、なんか体が重いみたいなのすごいわかる。でもなんか昨日モロッコ の伝統風呂であるハマムっていうのに行ってきたんですけど、いわゆるこうローマ式のスチーム風呂って蒸し風呂、になってて、なんかそこら中に日本の銭湯と同じぐらいそこら中にたくさんあって、200円ぐらいで入れるんだけど、最高、整ってきました、ちょっとこのハマムの話はまたいつかしっかりしたいなとか
そう、
思いましたが、そうね、なんかそれに関連して、まあ、体調不良みたいなところと関連して、最近気になっているトピックみたいなところの話をすると、私最近その都市と病みたいなところのテーマをこうくっつけるのに興味があって、なんかそういう研究をしてる人も自然と周りにいるというか、なんか周りの人もみんな興味があり始めたっていうのは、なんかコロナの影響もあるのかもしれないけど、なんかどうこう、なんだろうな、都市空間のあり方とか住居のあり方っていうのが、まあ、精神的なこう、なんだろうな、精神的なところだけじゃなくて、ちょっと身体の健康、心身の健康ともに影響を及ぼすなみたいなところでいろいろ調べ始めていて、でなんか最近までモロッコに来る前まで南アフリカにいたんですが、南アフリカ結構、まあ、今冬だからっていうのもあるのかもしれないけど、すごい体調壊して2ヶ月ぐらいいた中で、多分2週間ぐらいは寝込んでたんじゃないかってぐらい結構体を壊して、で、まあ、それと関連づけて、なんでこうここに来たらこんなに体調が悪くなったんだろうとか、あとなんか南アフリカで結構ヒーラーローカルヒーラーっていう人たち何人か会って、まあ、なんかこうヒーリング、癒すみたいなのをテーマにこう空間作りをしているデザイナーの人とか、まあ、建築家の人で、まあ、こう心身、まあ、特にこう精神的に不安定なものを抱えている人たちがこう来て療養できるスペースを作っている人たちとか、なんかまあそういう人たちとの出会いも相まって最近気になっているテーマです。
これはね、結構根深いというかね、そんな簡単に解決しないいろいろな問題がはらんでるし、結構こう確かに心の中でそういったものが顕著になってきているっていうのがあるかもしれないね、そういう意味ではそういう時代の中で なんか環境とかその空間的な部分で何ができるのかっていうのをもっとこれから議論されてくるかもしれないね。
そうね、うん、いやでもやっぱ都市に住んでる人にはうつ病が多いっていうのは確かになんか科学的な、
うん、
こう研究でもあるらしくって、
うん、
そう。あとなんかさあのラゴスの話をねゆかこともしてたんだけど、うん、ナイジェリアの都市のラゴスの話をしてた時に、
うん、
ラゴスってめっちゃストレスフルな街らしくって、うん、なんか一番こうなんだろうストレス病にかかりやすいなんか都市の第2位世界第2位みたいな、はいはい、第1位がどこか分かんないけどそういう記事も見たことがあって、うん、なんか排気ガスとかももくもくしてるしなんか多分住居とかも狭くて暗くてとかみんなこうなんかいろいろインフラも整ってないからイライラしててとか日々のストレスとか、うん、なんかねちょっとそこら辺私は今後ディグっていきたいなと思いました。
うんうんうん、
あとなんか一つ気にな
っ、うんうんうん、日本でなんか若い子の起業支援みたいなのやってる知人がいるんだけど、うん、なんか結構その人と話した時も、うん、結構 Z 世代の起業家にうつが多いみたいなのが、
うん、あそう
なんか言われてるらしくて、
うん、
なんかまあ直接どういったものが原因かっていうのは言ってなかったんだけどなんかそういう傾向にあるのが不思議なんだよねみたいな話をしてて、
うん、
なんかあ結構こうなんか将来的にうつって結構頭痛ぐらいの勢いの都市のなんかデフォルトの病気になるんじゃないかなみたいなことをその時思ったりしてました。
なるほどね、うん、もうすでにデフォルトな気もするよね若者とうつと、ね
うん、
ワーキングカルチャーと都市みたいな、
うんうんうん、
結構面白いなと思って、まあ、その病とそれをこうヒーリングというか癒すための実践みたいな今後増えてくると思うしなんかそのためにこう西洋医学だけじゃなくて東洋医学とかも、
うん
まあ、こう伝統医療とか伝統治療みたいなところも結構興味があるなと思って今興味ある本が都市文化と東洋医学っていう本で、うん、マーガレット・ロックっていう研究者の方が書いて、うん、結構古い本らしくて、
うんうん、
まだなんか手元にないので読めてはいないんだけど、うん、なんか京都をフィールドに、まあ、どれぐらいの、うんまあ、都会の中でどれぐらいの人が東洋医学を実施してて、まあ、なんかこう東洋医療治療所みたいなのがどれぐらいあってなんか、うんうん、まあそうだね そこにこうちゃんと日常的に通えているのかケアされているのかみたいなところをなんか研究しているみたいで、まあ、なんか私も京都の自分のエリア左京区考えた時にすぐ近くに結構そういう医療治療所みたいなのがあって顔見知りだったりとか気軽にこうフラッと立ち寄れるなんかこう正規の病院大学病院とかじゃなくてフラッと立ち寄れてちょっとこう心身の調子について話ができる場所とかすごい大切だなと思って、うん
うんうんうん、
またちょっとなんかやってみたいなと思いました。
うん、
はい、ゆかこさんは何か最近気になっていることはありますか？
私はですね街路樹街路樹わかる？
はい、
うんまあ、ストリートツリー、ね、街路樹について結構今気になっていてっていうのも、うんなんかちょうど1ヶ月前ぐらいかな、なんか千代田区東京のね神田ってエリアを歩いてた時に、うん、なんかおばあさん2人がなんか木に何かをくくりつけてたのね、
うん、
でなんだろうと思ってその表情を見たらなんかイチョウのマークがついてて僕らを切らないでみたいな、まあ、要は反対運動のプレートみたいなものをくくりつけてたのね。で一回ちょっとこういうのやってるんだと思って通り過ぎたんだけどなんかちょっと気になっちゃって戻ってきて、うん、その二人のおばあさんにちょっと話を聞いたのね、
うん、おーいいね
なんかどうやら、うん、その神田の警察通りっていうとこだったんだけどそこが、
うん
まあ、道路拡張のために32本あるイチョウを30本伐採するっていうようなことを来週実施するみたいな、うん感じで
2本しか残んないってこと？
そうそうそう、2本しか
残んない
危機迫ったような状況で、
うんうん、
で結構その街路樹もかなり立派な街路樹でなんか、うん、移植でもするのかなみたいなことも思ったんだけどどうやらその30本は移植はせずに、うん、 う単純に伐採になってしまうっていうところ、
うん、
でそれはなかなかひどいですねみたいな話をしてて、おばあさんの話をちょっと聞いてったら、うん、結構 うん、この場所に残っているイチョウが結構100年ものぐらいの結構長く生きている、うん、あのイチョウがたくさんあるらしくて、戦争の後にもなんか残った木だったり、うん、暑い時はなんか日よけをして守ってくれたり、災害の時は建物が倒れるのを守ってくれたり、なんか彼女たちにとってはただの木じゃなくて、なんかこの木と一緒に育ってきたっていう思いがあるみたいなことを話してくれて、
うんうん、
でそりゃそうだよなと思って、なんかで私はその時そんなに街路樹みたいなところにこう愛着を持ったり注目して見たりする機会はあまりなかったんだけど、うん、ああなるほど、ここにこう普通の道に生えている木って誰かの結構こうなんか生きてきた人生と密接に関わっているんだなっていうのを感じて、うん、どうすればこの木を切らないで済むんだろうっていうのをすごく思ったのね、うん、でまあ、うん、一方で、まあ、行政、ちょっとこの千代田区の、あの話をちょっといろいろ調査していると、やっぱりこう住民合意がやっぱうまくいってなくて、うん、そもそもこう行政側のコミュニケーションが悪かったっていうところは失敗しちゃってるんだけど、うん、まあ、結局メンテナンスとかって行政がやってるから、
うん、
なんかいきなり切るってなった時に、住民側が声をわって上げているっていうような、なんか風にも見えちゃうなとかも思って。で例えば結構最近だと代々木公園のパブリックビューイングの樹木伐採とかさ、なんか明治神宮の再開発による1000本ぐらいの木を伐採するみたいなものにすごい反対運動とか起こってて、まあ、そういう木を切るっていう事実だけを聞くとすごくこう、なんていうの、強く反発しちゃうんだけど、じゃあそれをどうやってメンテナンスしていい街並みを維持していくかって結構、
うん、
どっちにもこう考えなきゃ、どっちの視点でも考えなきゃいけないなみたいなことをその時なんか痛感した、
うん、
なんか出来事があったんだよね。でなんかちょっと街路樹のメンテナンスとか、ね、まあ、パブリックにある緑のこうなんていうんだろう、あり方っていうのはどうあるべきなんだろうってところにちょっと関心を持ち始めていたんだけど、その話をしてたら、うん、これも多分有名だかもしかしたら知ってるかもしれない。ニューヨークの、まあ、ストリートツリーマップとかっていうニューヨーク市に植えられているパーク管轄の全ての街路樹の ID をつけて、まあ、市民もそのデータが見れるような仕組みがあるんだけど、うん、そういうのをちょっと紹介してくれた人がいて、まあ、こういう仕組みはすごくいいなっていうふうに見てたのね。それも、うん、あの市がかなり全面的にやっているから、市の全域の70本近くぐらい今データが取られているみたいで、本当にアプリみたいな感じで携帯で、
うん、
この道にどんな木があるんだろうって見たらその種類とかサイズが分かったりとか、市民のボランティアとかもその樹木とかをリサーチしてそこのサイトに送ったりとか、まあ、データを更新できるような仕組みになってたり、こういう仕組みが結構あるといいなみたいなことを最近思ったりしてました。
うん。
で、そうそうそう。そうそうそう、そんな感じ一旦。
そうね、ニューヨークシティストリートツリーマップは私も見たことがある。なんか、
うんうん、
そもそもサイト自体もすごいあの、ね、UX が良いし、なんか美しいよね、データの見せ方が、
うん、
と思うし、なんかやっぱり樹種によってもいろんなこう、まあ、成長のスピードもそうだし、なんか管理のコストみたいなのも結構違うし、
うん、
とか、
うん、
なんか うん、その樹種をこうエリアごとにこう見たりとかするのもすごい面白いなと思って、
うんうんうん、
日本でもぜひこういうの見てみたいなっていうのはずっと思っていたかな、
うん、
でなんか確かに街路樹については京都でもなんかその伐採の話とか行政側のね、うん、あのコスト、ね、管理費の話とか結構話題に上がっていて、うん、でもやっぱり木が切られるために私もこう心がギュッと ね、なんか辛くなるっていうので、うん、どっちのこうロジックも分かるからこそどうすればいいか分かんないみたいなところあるな、
う
ん、でもさ、うん、その千代田区 その32本のうち 30本伐採する そもそもの理由は何なんだっけ。
道路拡張だね。道路拡張、3本ある道路を4本にするみたいな形で、要はそこの道路面に 腸がかぶっているという。
ああ、なるほどね。
腸区域に入っているっていう。
邪魔になっちゃったことなのね。
そうそうそう。
なるほどね。
まあでもそれをさ、なんか森のスペシャリストみたいな人にも相談したの。うん、したら、
うん、
もうこれはもうすごい長年のもう戦いなんですみたいな。もう僕は心が痛すぎて最近は考えないようにしてるんですみたいな。うん、それぐらいやっぱり昔からこういったことは行われてきてて。でもなんか思ったんだよね。なんかさ、もちろん署名運動とか、反対運動ってするのもいいんだけど、
うん、
なんかもうちょっと解決するアクションを行政の人と組んで埋めないかなって、うん、こう、なんかやっぱ反対するってすごいエネルギーいるじゃない。だからなんかそうじゃないなんかアプローチの仕方ないのかなみたいなところで、ちょっと今始めたいなっていう風にしてるのが、なんかね、
うん、
渋谷区の緑道をなんかこう活用してくれるプロジェクトをちょうど募集していて、ミーニングルシティって私がまた別でやってる活動のチームのメンバーで、なんかそこの、まずは緑道の、あのツリー、まあ街路樹をデータ化しようみたいなプロジェクトを、なんか応募して、
うん
うん、一応なんか採択されて、それをこれから、まあ1年ぐらいかけてやっていこうかって話になって、まあそれがどういう形になるかわかんないけど、なんか新しいこうメンテナンスとか維持管理みたいなものの、ちょっとテストみたいなものが少しできるといいなと思って、ちょっと、そういったことをしてみようってことを今動き始めたりもしてます、
うん、いいね。ここからそのニューヨークのツリーマップみたいなところに広がっていくといいね、そのプロジェクトが、
ね、うん、
確かにまず目を向ける、何があるのか目を向けるっていうのはすごい大切だなと思いました、
うん
うんうん、あとさ、なんか街路樹もこうただこう見た目が綺麗とかだけじゃなくてさ、うん、食べれる実のなる街路樹とか、
うんうん
うん、もちろんねメンテナンスはすごい 大変になるとは思うんだけど、あるといいなと思って、うん、今アフリカにいるからさ、アフリカ、まあ、エリアにも全然やるけど、結構なんかそこら中にこうヤシの木とかさ、あとなんかマンゴーの木とかアボカドの木とかなんかわんさかなってて、
は
いはい、
うんうん、
おいいなと思って。
あ、それもいいね。食べれるとか、あと香りがいいとかもいいよね。
そうそうそう、
うん、
各家庭に必ず一つはそういったこう食べれる木があるっていうのはすごいこう災害とか危機の時とかでも役に立つと思うし、
うんうん、
確かなんか仙台市かなんか伊達政宗の時代になんかそういうこう都市計画とその食べられる樹木のなんか、
うん、
計画がきちんとされてたみたいな話を噂だけど聞いたことがある。なんか生垣が全部なんかお茶でできてるとかね、
うんうんうん、
そうそう、なのでそういう意味でもちょっと、まあ、ランドスケープアーキテクト の領域にはなると思うんだけど、
うん、
木の種類とか、まあ、植栽について私も詳しくなりたいなと思いました、ね、
うん
うん、いいですね。他に何か気になるトピックありますか？あのロシアの話してたね、この前2人で、
うんうんうん、そうだそうだ。
なんかまあロシアがもちろんちょっとね今戦争中だったっていうのもあって、うん、結構毎日ニュースでロシアってすごい聞いて結構心が重く なってはいるんだけど、うん、とまあ戦争の文脈とは別にロシアのこう建築とか都市計画とか街づくりみたいなところはちょっと興味があって、まあ、最近ロシアの女の子と結構プロジェクトを一緒にしたりとか日々話してるっていうのもあっていろいろ調べたりとかしてます。でなんかその話してたらゆか子もねなんかロシアのマガジンを見つけたみたいな話になってて、ちょっとその話も、うん、
うん、なんかそれはなんか宿泊してた、ちょうど旅行っていうかまあ泊まっていた宿によく来てた方がまあ、うん、もう亡くなっちゃったんだけど、生きてた時に書いた本だったのね。で、その宿にプレゼントした本だったらしいんだけど、うん、めちゃくちゃ膨大な本がある中ですごい気になって手を取ってしまった本でした。
うん、
で、タイトルが、うん、まあ、主婦の見たソ連っていう本で、松尾静子さんっていう女性が書いた本で、 1963年ぐらいに出版されてたから、まだそのソ連の時代に、若かりし松尾さんがソ連の時代にロシアに行った、まあ、飛行機みたいなのが書かれているんだけど、なんか主婦10人が、まあ、ロシアに行く機会を、まあ、ソ連に行く機会を得てソ連に行くっていうところなんだけど、結構そのいろんな章が日記的にちょっと書かれてて、なんか目次で言うと働く婦人たちみたいな章があったり、
うん、
キスから逃げ出した話とかがあったり、アルメニアサーカスの人とか、なんか結構この人が、うん、まあ、実体験としてこう見たなんかリアルな風景みたいなものが描かれていて、
うん、
なんか全体的にこの静子さんって人が結構こうときめきながら行ってみたかったロシアの地を書いているっていう本で、うん、なんかやっぱり表面的に歴史とかああいう事実だけを見るとロシアっていうようなものがすごくネガティブに思われてしまうことも多いけど、なんか このようにときめきながら街を見てた人がいるっていうのはすごく共感するなと思って、
うん、
なんか同じバイブスを感じた、静子さんも同じバイブスを感じた本でした
これ、うんうんうん、いいね、うん、確かにロシアってなんかそういう旅行記とかあんまりね、他の地域に比べて私も読んだことがないので、
うんうん、
なんか歴史とかやっぱポリティカルなレベルでのニュースが入ってくるから、うん、そのねちょっとサブジェクティブな主観的な視点で街を見るとか文化を見るってすごい素敵だなと思って、うん、なんかそういう意味で最近そのロシアの友達から聞いてる話とかもすごい面白いなと思って聞いてます、
うんうん、
なんか例えば、うん、なんかスターリンセブンシスターズってセブンシスターズっていう建物がモスクワにあるらしくて、
ま
あ、7人のシスターズ、姉妹たちっていう意味らしいんだけど、なんかまあいわゆるスターリン様式って呼ばれるスタイルを持つ建造物で、市内にこう7つあるんだって。で、私は、まあ、あのロシア行ったことないから、あのその友達が言ってた話なんだけど、なんかまあ大学も一つがモスクワ大学で、もう一つがウクライナホテル、あとロシア外務省とか、なんかアパートとか、あとまあなんかこう政府系の建物とか、それぞれファンクションは違うんだけど、いわゆるこうなんかあのドーンってこうスターリン時代の
写真見てます、すごい、ね、
見てる。そう、なんか権力孤児みたいな、ドーンみたいな建物がさ、
ね、
街中にたくさんある、まあ、7つあるんだって、ね、うん、そう。でもなんかまあそれが一つのモスクワのこうなんだろうな、アイコニックな建物群になっているらしくって、うん、なんかねその話をそのロシアの友達たちがしてて、
うん、
というのもなんか最近そのセブンシスターズに影響されてこう作ったモダンビルみたいなのがあるらしく、
うん、
多分何年にできたのかちょっと調べきれてないんだけど、まあ、なんか本当に新しくあのセボンシスターズ意識で作られた、同じような形式で作られてるんだけど、まあ、モダンな感じで、まあ、ガラス張りで、うん、あの鉄をふんだんに使ってみたいな、
うんうん、
その新しく作られたやつが超アグリーなんだけどみたいなことをその
ダメなんだ、
そうそうそう、超ダメ出ししててあれ見るたびにイライラするわみたいなことをさ、
受け入れられない、
そう、なんか古い建物はもう古い建物で、それはそれでもレジェンダリーだから、
うん、
それはそれでよくて、新しいものはなんか別に模倣とかしなくてもいいのにみたいな、
なるほどね、
なんか変に意識して新しい建物を古い様式で作るとなんかダサくなるよねみたいな話をしてたんだよね、
うん
うん、そう、その話を聞いてからちょっとモスクワにめっちゃ行きたくなっている。なんか
いろんな建物、その写真も見てるけど、なかなかのこの建物だね、うん、この新しく建てたのも、
うん、
なんかこっからさ、なんか、
うん、
なんロケットとかトランスフォームして出てきそうな感じがする
。できそう、
ガチャガチャガチャみたいな、
ちょっとできそう、出てきそう。すごい近未来的なね、
近未来
サイファイっぽい建物なので、そう、
ね、そうすごいな、確かにこれ建てられるってすごいね。
そうよね、そう、
うん、
だからさ、なんかやっぱロシアの建築とか 結構今まで見たことがないようなスケールのものがたくさんあるんじゃないかなと思って、うん、実際に行って見てみたいなっていうのと、
うんうんうん、
やっぱ今さそのなんかまあ戦争も絡んでそのオイルマネーとかもあってさ、うん、結構ロシアのこうねあのお金事情とかも面白いなと思って見てるんだけど、うん、なんかどこからこういったあの建物の経費とかがやってきて、うん、どこら辺にこう都市計画とかでどこら辺にお金が流れてるのかみたいなところもちょっと興味があるなと 思いました思ってますと、うん、でまあなんか戦争がいつ終わるのか分かんないけどいつか行けたらいいなと思ってて、なんかステラ、うんうん、ステレカインスティテュートストレルカインスティテュートっていうなんかアートデザイン都市関係のこう文化施設があるらしくて、うん、そこが毎年なんかレジデンスを募集しているらしく、うん、ちょっとまあ戦争が終わったタイミングとか落ち着いたタイミングでちょっとアプライして行ってみたいなと思っていて、うんうんうん、なんかこれこのインスティテュートに関してはワイヤードでも記事が出ていたので、まあ、でも日本ではまだまだ知られてない文化施設かなと思うんだけど、ちょっとそのウェブサイトも詳細欄に貼っておきます。ぜひ読んでもらえたらなと。なんかモスクワ川沿いにあるらしくって、研究機関でなんかまあ建築デザインメディアを横断しながら都市の魅力を探求するシンクタンクっていう風にワイヤードの記事では紹介されてたんだけど、なんか初期の設計にレム・コールハウスも関わってたりとか、
うんうんうん、
なんか大人向けのこう教育プログラムがあったりとか、出版とかメディア活動をしてたりとか、うん、実際私 その一緒に最近あの話してる友達のエリザっていうロシア人の子がいるんだけど、
うんうん、
その子からなんかこのインスティテュートから出版された本をもらったりとかして、結構デザインもしっかりしてて面白い、
うんうんうん
っていうのもあるので、このレジデンスプログラムね、かっこいいよね、うん、行ってみたいなと思ってます、
うん
うん、あとなんかそのエリザと一緒に将来的になんかこう海外からアーバニストたちを集めて、まあ、ロシアだけじゃなくて、まあ、ソビエト関係の街、まあそうだね、アーバンスタディツアーみたいなことを企画できたらいいなと思っていて、うんうん、これも、まあ、いつできるかいつ実現できるかわからないんだけど、日本からももし興味がある人がいれば一緒にロシアに行って、うんね、現地の面白いアーバニストもたくさんいそうなので、うん、彼ら あのいろんな都市計画デザイン街づくりあたりの実践を学んでみたいなと思いました、うんうん、
確かにロシアもフォーシティーズに登録してくれてる人もいるけど、まだまだ結構少ないもんね。
うん、未知だよね、うん、まだね、うん、
未知
なのでね、ちょっとまあ社会的な風潮というかね、世界中から今バッシングを受けている国ではあるけれども、
うん、
なんか文化とかデザインのところでもうちょっと目を向けたいなと思いました。うん、うんうん、そんな感じかな、
うん、
最近はあれだね、あのゆか子がもうすぐあのモロッコにねやってきて、
はい、
私とカサブランカで合流するので、まあ、なんかそのモロッコの話とか、私たちが北アフリカで何しようとしてるのかとか、うん、そこら辺もまたあのまとまり次第共有できたらいいなと思うのと、そうですね、ちょっと うん、ポッドキャストしばらくこう更新できてなかったので、ちょっと頻度高めでやっていきましょう、はいはい、
あのこれからちょっと楽しくなってくると思うので楽しみにしていてください。
はい、
はい、じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。